満天下の話題をさらっております当題名のない音楽会が誇る名物シリーズベートーベン人生劇場の今日はまたこれまたお待ちかね残響編をお送りする運びとなりました。本年この生誕200年を迎えましたルドヴィヒ・ファン・ベートーベンの生涯にとって最大の痛恨事と申しますのは何と言いましてもコルシカに生まれた風雲児ナポレオンに心酔をいたしまして書き上げた名曲第三交響曲出来上がったと思った途端にナポレオン・ボナパルトは皇帝の位についてしまった。裏切られたような気持ちのベートーベンは悲憤慷慨せっかく表紙に書きましたナポレオン・ボナパルトに捧ぐという献辞を紙が破れるばかりペンで激しく書き消したというエピソードがございます。トーヤはこのエピソードを中心にいたしましてベートーベンと文豪ゲーテとの出会いを絡ませました一編の物語を仙台広沢虎蔵張りの名調子によりまして小沢昭一師匠が講演する運びとなっております。それでは師匠どうぞお願いいたします。
星雲の志闇がたく故郷の盆を後に花の都ウィーンへと出てまいりましたベートーベンも今や油の乗った男だが音楽家としての名声も富に上がって色恋の噂もちらほらと立つ。まあそれだけに新郎もまたひとしおでそこでふらりとやってまいりましたのがバーデンバーデンと並び称される指折りの湯治場デブリッツァアイヒホテルという温泉宿の玄関先。ごめんよ、おや、いらっしゃいませ。これはこれはお早いお月で松の三番さんご案内。その夜はのんびりベートーベン手ぬぐい頭に長い風呂五体の芯までぬくもって明日よ生ビール日本の人ならおけさだけれどそこは何を作曲かゆえかねて曲奏を練っていた 大工とよ呼ばれた一節。 俺はやると思ったらどこまでもやるぜ。兄貴、まあどうか見ていておくんなせ。ショート出るかハット出るか、このベートーベンが体を張って勝負する男度胸のエグモントだ。ここまではよかったが、犬も歩けば棒に当たる、棒どころの騒ぎじゃない。折しもタオルを腰に巻き入ってきました。以降は今をときめく社交界の花形で、ウィンスズメの言うことにゃルドルフ様にはお呼びもせぬが、せめてなりたいやめってるにしに、歌の文句に残りました。ルドルフ太鼓ごいともみ出で迎えるフォンゲーテ、見事に君子表現して、お背中流しましょう、お肩をもみましょうかと言わんばかりのへり下りよ。それに引き換えベートーベンはこれはあんまり褒められねえや。知らん顔して軽石で足の裏などこすっています。ルドルフ太鼓、花も実もある良いお方、ゲーテにお言葉賜った。ついでと言っちゃなんだけれども、そばにいた変な作曲家にも会釈をなされた。しかし米のじゃ花も引っ掛けない、どころかプンとそっぽを向いた。この米の字をちらっと見て呆れてゲーテが心の内思わず言った独り言、バカは死ななきゃ。見損なったぜ。兄貴と回ろうもんが今のざまあらなんだよ。おめえもわけえな。徴用所あり君臣義ありってんだよ。いいかい、好むと好まざるとにかかわらず、世の中の秩序ってもな守らなきゃいけねえんだよ。ほう、するってと何か。
兄貴はつまり長いもんには巻かれろってのかい。
いやいや、俺の言いてえことはだな、人間の幸福というのは対抗の意識の中にあるんではなくて、
難しいね、難しいんだよ、
協調の意識の中にあるってことだ。つまり調和と繁栄だよ。冗談じゃねえや、万博じゃあるめえの。天は人の上に人を作らんと三田の貸元の福沢諭吉親分も言っていた。あくまで人間は平等でなくちゃいけねえんだよ。その点フランス人ってのは全く偉いね。あんな大革命をやってのけてさ、王様までお仕置きにしちまったんだから、あらいい根性してるぜ。お前前に下馬屋一家ってとこにいたんじゃねえのか。おい、とにかく米の字、おめえさんまだ若いや、俺みてえに涙と共にパンを食べたことがねえから人生の味ってものが分かっちゃいねえんだよ。ま、米の字よ、たてえこと言わねえで、今夜一つおめえさんとたっぷり歌でも歌おうじゃねえ。ま、一杯飲みれ。お断りしましょう。
まあそう言わねえ。
え、まあ飲みねえよ。いや断るってんだよ。
おう、若えの。
じゃあ何かい、お前さん俺の杯じゃどうあっても受けられねえとおっしゃるのかい。
ことさら立てつこってわけじゃねえけれども、ワイマールの人、あんたの道はあちらだが俺はこちらの道を行くんだ。
その時ベートーベン口にこそ出さなかったが、心の中でこう短歌切っていた。俺の杯受けたい人は今のこの世界でただ一人、そうさそいつはナポレオン・ボナパルトだ。舞台は回ってところはウィン、地もなかずば打たれぬものは、お見え切ったるその手前、あとには引けぬ少年ば、お酒もたってよもすがら、仕事に取り組む。ベートーベン、歌は世に連れ、世は歌に連れ、すぐるパリの革命騒ぎ、天下取ったが神津は王子とかよ、国に人なし民は飢え、フランスまさに危うし時、まかり入れました風雲寺こそコルシカ生まれのご存知ナポレオンでありました。あまた英雄ある中で、弱気をくじき強気をくじき両方くじいた、さあふと見ておりましたベートーベン、これナポレオンこそ男の中の男よと、男心に男が惚れて、ついに仕上げましたるシンフォニーでした。楽譜にこう書きました、我がナポレオンに捧げます。
Thank you.
8-04カッコ閉じるの4月、世に言う第三シンフォニーの作曲を完成してほっと一息ベーツベートーベンのところへ慌ただしく駆け込んできたのが弟分のシンドラーという男。ベデンベデンベデンベデン、耐えて耐えて耐えて耐えて耐えて、信仰じゃないか、うるせえな、まあ、落ち着きや、宝が落ち着いてなんかいられねえんだよ。どうしたんだどうしたってね、あのほらな、あのなな何がね、何したんだ。いやちょっともう分かんねえじゃねえか。いやそのほらあのほらな、だんなナッパ、ナッパがどうしたんだ。ナッパがね、ナッパは鳥の餌だ。なあ、いや言ってやん、そうじゃねえんだよ。ほらあのほらな、あナポレオンがとうとうね皇帝の位についたんだよ。何を。いやナポレオンがね皇帝の位についたって街はもうその噂でもちっきりなんだ。なんだ、遠い持って行ってみろ。いていていていて、ちょっとおい、そんなこと言ったら声が出るんだよ。ちょっとね、あのナポレオンがね皇帝さんになりました。ナポレオンのやつめ、とうとう俺を裏切りやがったな。俺を裏切りやがってなんだ。ベトヤ、お前ナポレオンって赤の他人じゃねえか。いや、ナポレオンこそこの俺が生涯かけて生きていく上のかけがえのない心の拠り所、男の意地に跳ね飾りだったんだ。なのに所詮はあの男も虚栄と野心のみを追うただの人間だったとは。ナポレオンよ、ボナパルトよ、生まれた時は別々でも死ぬ時は一緒に死のうじゃないかと心に決めたこの俺を、なぜ裏切ったかに憎いその人また忘られぬ、あのナポレオンとひとためし、幕府の表紙を破って捨てる、見上げる空に借りたん、東へ飛び去る影を追い、今神々も黄昏る無常の風に身を任せ、男べえとべんはどこへ行く。ちょうど時間となりました。お後改めまた。